Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガワの健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2013年2月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは漫画家の西原理恵子さん。著書スナック西原女の獣道七転び八転び編を踏まえつつ、獣道の歩き方について、そして西原さんが歩んでいる獣道についてお伺いいたします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
西原理恵子、1964年高知県生まれ、武蔵野美術大学卒業。97年僕んちで文藝春秋漫画賞受賞。2004年毎日母さんカニ編で文化庁メディア芸術祭漫画部門優秀賞。2005年上京物語毎日母さんで手塚治虫文化賞短編賞を受賞。著書に鳥頭紀行、できるかな、池ちゃんと僕など多数。最新刊は角川書店刊、スナック西原女の獣道七転び八転び編。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは漫画家の西原理恵子さんです。角川書店刊、スナック西原女の獣道七転び八転び編が出版となっています。スナックのママに扮した西原さんが一般女性から寄せられたお題にまつわるエピソードにガチで答えるというこの本、ベストセラー生きる悪知恵の女子向けバージョンとも言えます。西原さんに事務所にてお話をお伺いいたしました。
Let's get knowledge with fun。
獣道ですか。
女の道は獣道です。
獣道ですか。
もうね、綺麗事ではやっていけない。もう嘘もつくしずるもする、うん、ね、もういろんなことせんと。だってあの人よりちょっと幸せになるために、うん、馬鹿正直にやってたらやってらんないでしょ。ね、多少のずるはありなんですよ。嘘もありなんですよ。バレなきゃいいんです。
なるほど、
はい、あの女の嘘はバレません。男ってね、髪の毛切ってきた日に髪の毛伸びたとか平気で言うでしょ。あいつらね、私らの浮気なんかバレてたまるかっての。
ね、
そういうね、いろんなおばちゃんたちがね、七転び八転びして、はい、カラみたいな綺麗な子がとんでもんのおばちゃんみたいになっちゃったわけですよ。一瞬で、あの一瞬で、どうしてこんなことになっちゃったんだろうねって思いながら、あの私たちの屍を越えてですね、あの若い娘さんはより不幸にならずに、あの白馬の王子が来るからってうかうか待っちゃダメよっていう、あのおばさんたちの説教が中にいっぱい入ってるんですよ。
なるほど、待っちゃダメ、
待っちゃダメよって。正直に言ったらじゃあね、こすっから女に取ってかれるわよって。、ね、だからそういうことをね、ずっとね、口酸っぱくおかんからの説教ですね、おばさんからの説教ですね、うん、私たちの屍を越えてってちょうだいっていう。女の人生の取扱説明書みたいな。
おお、もう踏み越えていけと。
そう、私、あの自分の夫がアルコール依存症で、それですごく10年ぐらいそう辛い目を見たんですけれど、お医者様の意見ももちろん大事ですけれど、一番やっぱり役に立ったのがサバイバーといって、そこから生き残って帰ってきた人たちの言葉なんです、うん、あの生還率が2割と言われている重い病気です。あの薬物、それからアルコール、それから DV、 いろんな病気があります。依存の病気ですね。特に薬とお酒っていうのは死亡率が非常に高くって、そこから乗り越えてきた人と、その家族たち、家族会の人たちもサバイバーに入ります。こうやったら悪くなった、こうやったら良くなった、さまざまないろんな上のノウハウが入ってるんですね。でそれを聞いた時に、これ女の取扱説明書でもあるでっていう話になっちゃう。私離婚2回とか、これはね、赤ペン先生で人生を見るにね、完全に男の選び方を間違ってた。なんかね、あの昼間の居酒屋でとかね、まず魚場が悪いとかね。
なるほど。
そういうので、だからやっぱり私たちもおばさんサバイバーなんで、 こんな風に人生を転んじゃったのって、で今こんな風に生きてますっていうのを、もう本当に100人いれば100人いろんな素晴らしいなんか人生の失敗のノウハウが聞けてね、それをまとめてみて、みんなで自分の人生にもう一遍チェック入れてみないみたい
なるほど
そういうことをやったんですよ。
じゃあサバイバーからの How to survive、
How to survive
ですね。
将来必ずあなた転びますそこの若い子
その時にどう対処すれば、
そうでも男も読んでほしいし、あのおかまも読んでほしいです
あそれはまあじゃあ全方位だけど、
全方位だけど、うん、特に私たち一緒のおばさん の先輩心、うん、というかあの、うん、落ち武者ですから私たちは
いかに生き延びてきたか、
生き延びてきたか、おかんになってから あの巻き返しはこれがあるでとかね、だってみんなね、あの夫にする人の一番大事な条件って何なんてすごい切ないけど、若い子だったら背が高いとか優しいとかあるでしょ、殴らない人とかねもうこの年になるとお給料は少なくていいから働いてる人とかねいかに平凡な幸せが大事かっていうことがもうね、ザクザク出てきますからね。
なるほど、なるほど、
はい、もう結婚はチャーミングリーンの世界じゃないんですよ
そういうところですか、うん、
だから優先順位を若い娘に叩きをつけてやろうかなってそんなのも。
で、まあ、この本の構成としてはその一般の方から の、まあね、あのメールというか、ね、うお便りを
あちらこちらで起こっているいろんな不幸がそれをいかにどう受け身を取ったかっていうね、大体、うん、ね、もうやっぱみんなおばさんになるとね、受け身取るのが上手くなっちゃって、もうほらいろんな傷つくことや大変なことがあるでしょ、はい、若い時はそのためにいちいち泣いて離婚だわめいてたわけですけど、うん、今だったらね、あの受け身上手くてやらちゃなみにハッて受けちゃうそれがどうしても一発みたいな
したっとこう
さっとまた上がってくるんですわ。
なるほど、
そんなことしててもご飯炊かなきゃいけないし洗濯物干さなきゃいけないんだからっていう、うん、そういう毎日があってね、うんうん、
なるほど、
だんだんだんだんこう自分の人生とウエストをこう薄めで見るようになっていくんです
でも本当こうね、いろんなエピソード満載じゃないですか、
みんな苦労してるの、すごい苦労してる。もうなんかすごい昔テレビで、あの、うん、女ののど自慢っていうのがあったじゃないですか。なんかね、もう家中が不幸で大変で、
ね、
それで歌いましょうみたいな、
はい、
あんな感じになっちゃって
ドキュメント女ののど自慢 ね、
はい、どうしてさ私のとこ神田うんのみたいな人が当初で来ないのかなっていうのおかしいなって、なんかもっとセレブな奥さんとか美魔女が一人も来ませんでしたがっかりこちら戦場ですみたいなのばっかり言っちゃって、
ガチでみんな戦場ばっかり、
戦場ばっかですわやっぱり、
ですよね。でもその中である意味だから本当そこからどうやってこう生き延びて、
そこでね、一個だけいいとこ見つけましょうよとか、うん、そうね、今日も天気だったし子供も学校行ったしってね、よかったねってなんか泣いていいやら笑っていいや
らそうなんですよね。で、まあ、今回その、まあ、お題がいろいろあって、うん、こう幸せをつかむ女はここは違うとか、結婚する男の最低条件って何ですか、うん、結婚生活20年長年連れ添った旦那を一言褒めるとしたらどこよ、うん、などなどというか、お題はどうやって決めたんですか。
これは大体あのこの文章をリライトしてる、ね、あの書いてくれてるライターさんとそれから担当さんとで、うん、もう全員おばさんなんで全員あの背脂なんかたっぷりついてるんで人生でね、そうね、一番こうここって聞けるものって何かしらみたいなことからもウロンハイであとはウロンハイで力で、
でもなんかそれぞれにもうこう確信ついてるお題というか、
やっぱり
ここかみたいな、
そう答えてくださる方々がそれなりの人生経験と苦労があるのですぐ読んでくださるわけですよね、うんうん、私だってこれ二十歳の頃そんなこと言われたらね、全然違うことをとんちんかんなこと言ってると思います。
じゃあそれはやっぱりちゃんと背脂がついてるから、
うん、背脂のおばさんだってほら若い頃だったらどうしてそんな彼と別れないのとかね、あのほら、ね、そんなのやめちゃえばいいじゃんとか言ったけど、はい、ああそうじゃない苦労ってあるんだよねって、長く一緒にやってきた苦労っていうのがあるから今ここでこらえられるんだよね、あなたもすごいねとか、うんうん、そういうふうなことがこうお互い言い合える仲になってきたっていうのかな、年を取るのも本当に悪くないなっていうふうに思いました。若い頃は人にどう見られるか、それこそ前髪のことばっかり気にしてドレスのことばっかり気にしてるんだけど、今はそれこそ駅前でジャージに行けるようになりましたけれども人のそんなちょっとした辛いことがあそうかって分かる年になったっていうのがすごくおばさんになってからの嬉しいところですね。じゃあこれみんなでちょっと共有しないって、ましてやほらこれ誰か分かんないでしょ、投稿した人が。
あ、そうですね、
はい、こっそりした浮気の告白もできますわみたいな話になってね。
なるほどなるほど、
だって奥さん同士で楽しいのはそういう話題でしょやっぱり。
なるほど、そうなんですね、うん、だからやっぱそこがより赤裸々度がアップする
んですね。
ですね、 基本はあの角川書店のウェブ上でのやり取り、
うん、そうなんですよ。だから私もともとなんかね、もうこの年になると私今48なんですけど、おかまとほぼ同じ席に置かれてるのね。だいたいおばさんってほらずうずうしいでしょ、あのおかまってずうずうしいでしょ、おばさんの方も同じ生き物でしょ、あの人たちの行動力とわがままといい加減さと、あのマツコさんみたいなもんで、うん、で私もちょっとその何言ってもいい席にちょっと座っちゃったようなところがあって、割と人生相談みたいなのを雑誌の企画でされるんですよ。そこであの言われて、割ともうそんなもんどうでもいいから、あのさっさと二股かけちまいないよとか、その現実じゃうまくいかない男女間のことを言ってたら、なんかどんどんそっちの仕事が増えてき始めて、じゃあもっと経験値の高い人たちいるわよ一般の方でも、それ聞いてみましょうよっていうのが確かそんなようなことだったような気がするね。
なるほど、うん、だからじゃあそうか、その何でも言える、うん、オールマイティポジションに、うん、まあ、そろそろ行くことになり、うん、だけどやっぱりすごい集合値があるっていうことにも、
モノノフがいるんですよ。モノノフが、
うんうん、じゃあそれもじゃあそれを集めて、うん、もう強力なものに出してい
く。そうそう、だからそれで発信して、うん、で結局それで誰にどう聞いてほしかったかって言ったら、やっぱり若い娘さんに聞いてほしかったなって、あの人たち20歳ぐらいから30歳ぐらいまでで結婚相手決めなきゃいけないでしょ、うん、でもさ、相手の若いってすごいバカってことだよね。若いってすごくみっともなくて頭が悪いことでしょ。それでろくに恋愛経験がほとんどない、特に女の子なんかあの純潔というかその定説を求められてるから、たくさんの数付き合えないでしょ。2、3人と付き合って決めなきゃいけないわけ、うんうん、で自分あの女の子も若いし男の子も若いじゃん。男の子の若いなんて言ったら最悪のバカでしょみんな。2、3人付き合っただけで決めなきゃいけない、そう失敗します必ず。
相当リスクでかい、
相当リスクでかいです。もう身長でも優しさでもないです。大事なのは殴らないこと。だからそういう、私それこそね、私今だから先輩だから言うんだけど、女の子はねできるだけ二股三股かけてほしい、あの結婚前に、うん、一途って相手の悪いとこが見えなくなること、もうその人にだけ付き合ってしまったら相手の悪いとこも全部いいとこだって、私さえ我慢すればなんていうとんでもない理屈になっちゃって、うん、でも二股三股かけてれば相手にとの悪いとこすごく綺麗に見えるよね。
あ、客観視できる、
客観視できるし、うん、あと自分が一生幸せにね、自分も頑張って相手も頑張って幸せにならなきゃいけない家庭を作るのに多少のズルして何がいけない。でしょ、だからそれぐらいのことしてよっていう ね、 あのね、遠い遠いあの落ち武者のおばさんたちから若い娘さんへのアドバイス
の。ああ、なるほど。じゃあもうそれはスキルとしてそういうのが必要なんだ。うん、
必要だと思います。うん、嘘つきのスキルが、うん、ちょっと隣の子よりズルする大事なことです。
うんうん、まあでも本当それによってちゃんと見る目が広がって、そうちゃんとした客観的な判断ができ
るようになるように目を覚ませ。相手の顔じゃないぞ。分かってるか。足の長さでもないぞ。
じゃあそういうことはちゃんとだから経験を積んだ上でちゃんとこう獲得しなきゃいけない。
いけないけど難しいよね。だから失敗者に学べみたいな。
うん、まあそうですね。だからこその失敗者の話が生きてくる、ね、
そう、そういう話ですね。もうあの夫の浮気と暴力に12年我慢して先日やっと離婚を決意、うん、長いってみたいな。せめてそこ6年に切り上がんなかったかみたいな。なんかねそういういろんなのあるでしょみたいなね、うん、で自分が転んだ時にちょっとそのね、あの頭の隅に置いといてもらえたらと思って、うんうんうん、
まあ、だからその12年の方は12年で、まあ、それは経験したことがもう紛れもないこう財産、うん、まあ、当然なるわけですけど、
なるんですけど ね、小じわは減らないわ。
やっぱりそれは6年ぐらいにした方がマッチベターだったんだろうという、そう、まあ、そういうアドバイスはできる、
アドバイスできる。あと、うん、それから私たちでいうあの生き方戦略が違うね、うん、美しさで、あの短期早期決戦で相手をあの激襲して、あのいい男かっさらってっちゃう、あの足の速いやつね。あの武田騎馬軍団みたいな女の生き方も並びましょうと、うん、あいつら絶対数加えてるからって、で脈のあるの一番取れ高のいいのがパッと持ってくからって、それでいて、うん、とっても青春そうなふりをするのがうまいからって、そこに学べっていう話なんです。あ、
それも学ぶべき、
学ぶべきでしょう、あの生き方戦略は。
なるほどなるほど。
あのね敵こそね学ぶことが非常に多いです。はい、その欠けてるものを絶対手に入れなきゃいけません。そこやりましょうよって言うんで、相手 の、 それをね水面の中からスーッと顔を出してね、相手をバッと加えて水の中引きずり込むってね、ワニコという名前をつけたねって。 ワニ、私たちもその生き方を学ぼうっていうのもね、いろいろありましたね。
じゃあワニ子さんの方のこう戦略というか戦術もちゃんと把握しておいて。そうです、
だって10年で資産価値がゼロになっちゃうんですよ、あのキャリアのない女は大事です。その間に一番いいものと、あのいいの加えないといけないんですから。いや、それはもうそのやり方もぜひ学びましょう。
そうですね、
そしてワニ子たちもその道必ず突き進んでくれ幸せになるためです。
なるほど、じゃあいろんなやっぱケーススタディが必要なわけで。
そうなんですよ、そうだから私はこれで転びました、私はこれで失敗しましたとか、でも今幸せって一言言えるなら何がありますかとか、そういう長い女の人生の蓄積のノウハウとか、そういうことをね、みんな来るわ来るわ読んでるうちに涙出ちゃってい
やでもそういったことを踏まえて、その西原さんが考える女の幸せの条件っていうのは結局何なんですか。
何でしょうね、でもやっぱり男も女も一緒だと思うんですよね。両方とも三等賞なんです。
三等賞、
うん、相手は、うん、一等賞の人が向こうからつかつか来て勝手に私に手を差し伸べるわけないじゃないですか大体三等賞ですね。その三等賞、三等賞のまんまずっと一緒の家族でやっていくことの難しさっていうのを皆さんの投稿ですごく感じましたね。それは一人がダメになってもう一人ダメになる、6等賞の家になる、これ20等賞の家になる、怖いですよね。まあ、つまり平凡な幸せを維持するっていうことがどんなに難しいことかっていうのを皆さんの投稿で、思いやりがあってたまには喧嘩もするし、そりゃみっともないところも子供に見せるけれども、この人と生涯やっていこうって言ってお互いが罵り合わない家難しいね
でもまあでもそれが幸せ
それが幸せですよね。だってどんな家にも問題はあります。必ずね、人に言えないようなことはたくさんあるはずですから、それでもまあやっていこうかっていう、そういうことのお互いの努力の難しさですね。それこそ向こうのお家のことまで出てくるでしょ、ご実家のことまでね。それも全て薄めで見て許し合って、まあええやないね、でもそれでもお父ちゃん今日もまあビールでも飲もうかっていうことの難しさですねと、あと それを何十年もやってあげる人たちの偉さ。
で三等賞で、でもそれはそれでもうよしよしというか、
そんな素晴らしい三等賞はないですねと思いますね。もともと世の中に一等賞なんてないんですよ。なんか奥さんがすごい美魔女で、なんかね、すごい高い家に住んでて、子供がすごい学歴よくてとか、ナショナルジオグラフィックが探しても見つけられないと思うんだけどねえ。
でやっぱりじゃあ三等賞というのが非常にこう現実感があって、
そう、ほころびつつもね、ね、うん、もうとりあえずほんなら健康が一番じゃねとか言えるぐらいにね、仲ようね、
三等賞の男がいて、でそれをやっぱりこうゲットすることが必要になってくる。
そう、結構みんな男でも女でも、こう男女間で失敗してる人ってこう偏りがあるでしょ。なんかこうね、偏った男女が好きになってる時があるんですねだからそこをあえてこう自分で強制しましょうみたいなね、きちんと毎日ちゃんと働いてね、ニコニコ笑っている人っていうのはね、どんなに難しいかってそのためには自分もやっぱりニコニコ働いて、ね、毎日お店を開けましょうねっていうのはやっぱり言ってますね。つまり結婚でフェアトレードで等価交換だと思うんですよ。だから年収500万の人が欲しいと思ったら自分も頑張って500万にならなきゃいけないっていうか、その医者と結婚したきゃお前先に医者になっとかなきゃダメじゃねみたいなそういうことをみんなに言ってね、若い娘さんにもね、してもらう結婚っていうのは愛情がなくなったらもう最後ですからね、一生辛い闇を言われて耐えていかなきゃいけませんし、それを離婚するにもお金がいります、力がいりますから、相手のね本当に女中にならないようにっていう、そういういろんな危険もはらんでますよね、危険は、ね、結婚ってね、
フェアトレードね、
フェアトレードだっていう、
非常に分かりやすいというか、こうイメージしやすいですよね。
そうです、うちの夫は病気が長かったんですけれど、病気を治すのにもものすごいお金がかかりました。その時に、それから病気を治すのにもかかったんですけど、その後がんで死んじゃったんですけど、でちゃんと死なすのにもすごくお金がかかりました。でその時初めて金あってよかったな、働いててよかったなって思いましたね。人生は絶対突然の嵐が必ず来ますから、必ず働けなくなる日が来るので、その時まで働いててくださいってやっぱり思います。だから男性にもその家庭的な女性を求めない男性を求めるとかね、対等にやっていける男性ね、そんなことすんなよ、家にいろよっていう 旦那さんだったら、うん、いざという時危ないです本当に、
うんうんうん、なるほど、うん、じゃあそれもフェアな
フェアな関係でっていう、
うんうん、いうことですね。
そうだからそういうこともあの若い子には言いたいですね。
今回ねこの中にはその本当に、まあ、そういういろんな厳しい言葉も入ってるし、うん、裏腹にその、ね、西原さんならではの優しさとか強さも満載なんですけど、厳しさと優しさみたいな結構まあ両極じゃないですか、
うんうん、
その両面を西原理恵子はどうやって手に入れたんですか。その今最強ポジションにほぼいる状況の中で、
もともと欲が深くてね、うん、あの池に落ちた金の斧も銀の斧も木の斧も私のものっていうあのそういう昔からそういう欲の非常に深いところがあってですね、あの今とりあえずびっくりしてます全部自分手に入れちゃった
でもやっぱりそれは獣道を歩んできたからこその収穫物というか獲得物なんじゃないですか。
私もう諦めてね、もうなんかそんな絶対自分何も手に入らないと思ったんだけど、一回ねあのどんぶり飯もらったらもっとちょうだいもっとちょうだいって
そしたらどんどんくれるようになってき
た、どんどんくれるようになった、うん、いやでもあのお店は絶対開けてますもん、絶対閉めないもん、止まってるとね憎しみとか悲しみが後ろから追いかけてくるのね。やっぱりあんまりいい人生じゃなかった時があったし、私の母もとってもいい人生じゃない、すごく苦労した人生だね。うちの母親なんか時々ねあの背中に憎しみと悲しみが追いついてきちゃって、うん、夜中に一人で怒ってる、うん、もう30年も40年も前に死んだねお父さんのこととかでね怒ってて、うん、もうなんかそこら辺のヤギかなんかに生まれ変わってんだからいいじゃんって言うんだけどまだ怒ってるね私もずっとそういう負の遺産をすごくこう増長させる悪い性格、つまり思い出しては文句を言う、思い出しては愚痴を言う、あれに飲み込まれたくなくてね、あの朝から晩まで悪口言ってるばあさんいるでしょ、あれになりたくなくって、そうすると走って逃げるしかないんですよ。
ずっと回転、
ずっと仕事してると、うん、忙しいとねそんな暇ないから、
うん、
あの割とねいいですよ働きすぎって。
なるほど、うん、そうか、じゃあ年中無休でこうやり続けてるからこその、
あとその仕事があの面白かったよって言ってもらえる仕事だから、人に喜んでもらえる仕事を自分で選んだんで、うん、あの面白かったですってすっとしましたって、ね、だからコロッケ屋さんでもいいし、ありがとうとか美味しかったって言われたり、大根作ったりとか、やっぱり物を作ったり、うん、そのそれが人に役に立つ仕事っていうことがすごく自分の心をきれいにしていくんだなっていうのは今までで感じました。だから子供にもやりがいとストレスの真ん中の仕事、あとありがとうって言ってもらえる仕事なんかだったらきっといいと思うよって、うん、お金よりもそっちのお金ももちろん大事だけれど、人殺し人殺し言われてお金もらってもやっぱり人間長生きできないですからね、うん、そのバランスを見てねっていうふうには言ってますね。
それもでもやっぱりやってきたからこその実感ですよね。
でも長いことこうずっとお店を開けてて、お金は何よりもやっぱりお金が大事だと思う。お金がないと人は獣になるし、うん、あの弱いものに憎しみを向ける生き物になってしまいますから、うん、あのそんな 人や家庭をいっぱい見てきたから。でもその一生懸命やってるのに西の人間なんでね、なんかいい加減なんですよ。ちょっとこうねこう阪神の試合みたいにね物事薄めに見ちゃうというか爪が甘いんですねそういう爪の甘いのが、まあ、エカっていうね、うん、まあ、エカになるんですよ。だからちょっとことんちょっと南の人間なんで、漁師町の人間なんで、うん、ええわそれぐらいっていうもうその分まあ明日働いたらええやんとか、まあ、そんなもう今日はもう酒飲んでやめにしようかっていうそういうちょっとあの私のなんか流れが血の流れがあって、
そうですか、はい、ずっと、まあ、店を開けてるけど、まあまあ、 あのいいところで、まあ、いいかなみたいな、
そう
ところ
が、もう夕方ぐらいになったらちょっともうちょっとす客来るまで酒飲んでようかみたいなちょっとそういうもう非常に爪の甘いところがございまして、うん、これが今日の私は
でそれはうまい具合にこう作ってくれてる感じなんです
ね、やっぱ真面目すぎるとダメですね、うん、ああしなきゃいけないこうしなきゃいけないなんてね、
うん、
私なんかあの東京出て東京 の、 あの学歴の高さとこのうちの学校の周りの偏差値の高さにびっくりしちゃって、子供をこう学歴をまともにするっていうのはやめましたあのだからうちの子勉強できない子なん でそれを普通レベルの学校に入れるのに相当厳しい進学塾に小学1年生から入れなきゃいけないのが分かったんで、だったらもういいやって言って、東京だって東大出たって就職できない人もいるんだから、普通の三流大学でさえも多分行けそうにないのに勉強させるのやめたっていうことにして、子供にね勉強しなさいっていうことをやめたらね、すごい3分の2ぐらい怒らなくて済むんですよ。
お、
うん、家の中はほとんどこう怒らないでいい、
うん、
自分はやっぱり何のために働いてるかって言ったら、子供を怒るために働いてるわけじゃないんですよ。だからあのみんなで楽しく晩ご飯を食べるために働いてるんで、だったらあの その怒ることを最初から排除する、うん、それは昔から続けてきたんで、それはあの夫がアルコール依存症で家の中で本当に僕を罵声を浴びせる、その恐ろしそういう病気で出た症状なんですけど、24時間そういうことを言う病気なんで、それを彼を死ぬ気で治して帰ってきたんですね。で本当に死にかかって一生懸命治して、最後の半年は家族が笑って最後を迎えられたんです。やっぱり家族はどんなことがあっても笑ってないといけないし、悪口の言い合いをしてはいけない、憎しみ合ってはいけない、そのためだったら勉強はなくていいっていう、
うん、まあ、その優先順位としてはそっちの方が上にあるから、
うん、家族が笑って上にいるっていうね、うんうん、あの笑ってずっといるっていうことが私の中では大事な優先順位だったんですね、うん、そのやっぱりその夫の闘病で、つまりあの追いかけてくるエイリアンぐらい怖い病気だった、すごくこう残酷になる罵声を、悪魔のようになってしまう病気だったので、その子供を連れて逃げ回っているうちに大事なものはベスト3以外はもういらないっていう、だから自分と仕事と子供以外はもういらない、もう近所の奥さんの PTA に出なくてももう知らない、嫌われてもいい、それより子供の方が大事なんですって、あのそんなことで3時間も4時間も会議に出られません、あのそれで1週間に1回必ず学校に来て行きませんもうそういうふうになりました自分で、だって大事なんです、あのそうしないとうちはもう生きていけないんで、あの子供を家に残せませんって、それでちゃんとそう言って言うようになりました。ベスト3以外はもう捨てるって癖がついたんです。
いやでもそれは本当に、まあそれね、誰にでもそれは当てはめられるような尺度じゃ当然ないですけど、でもやっぱり優先順位をきっちり自分の中でつけておいて、で、うん、例えばベスト3ならベスト3、うん、まあ、それはベスト5なのか10なのかっていう、うん、それは人によって違うのかもしれないけど、サイバーさんの場合はもう3だけでもうそこでよしになったんだから、うん、っていうところなわけですよね。
そうですね、うん、もうそれでもうそうじゃないと家が回っていかないことが分かったんです、うんうんうん、もうあの私の体一つしかないし手は2本しかないんですよ、
はい、
でだからあのこの生き残ってきたおばさんたちも、うん、あのみんなそうやって自分で決めてきた人たちです、うん、周りの人がこうだから分からなくてじゃなくて、今こう決めました、12年目に決めましたとかね、あのもう殴られて今夫に殴られて耳が聞こえませんとかね、でもあの娘が笑ってくれた時に決めましたとかね、あの自分で、でもそうまでしないとやっぱりね分かんなかったりするんですよ、やっぱりあのお湯の中のカエルっていうんですか、芋引いたお母さんってね、それでも子供のために、あの家族のために、そして夫が戻りましたとかね、あのいろんな人生のすごい重い決断があって、本当に結婚しました、めでたしめでたしじゃなくて、そこからがすごく大変なんだよ人生はねっていうね、もちろん結婚しなくてもですけど、だってね80歳ぐらいまで生きなきゃいけないでしょ人間ってねえ、
そうですね、そうするとじゃあもうサイバーさんご自身はその、まあ、ベスト3を守るんだっていうことを決めて以降は、はい、うん、特にもう公私ともども幸せっていうことを実感する、
いやそれは今なんでか偶然幸せなんですけど、あの、はい、なんでかなって、うん、だって本当に、うん、まあ、でも健康だし仕事があるし、
うんうんうん、
あのそれで子供元気だし、それはもうこんな幸せなことないですね、はい、あのつくづくあの 年寄りがね、あのほら健康だけはって言ったのに、やっとおじいちゃんおばあちゃんごめんね、やっとこの年で分かるようになった、
うん、でもやっぱりそれは結果今すごいそれを幸せをゲットできているということで、まあ、今後もそれはおそらく多分変わっていかないかもしれない、
うん、だって人間ってほら、うん、本当明日死んじゃうかも分かんないし何が起こるか分かんないから、うん、今は幸せだっていうことがだからすごくよく分かります、今までいろんなことがあったんで、うんうんうん、今幸せだからこの幸せを本当にゆっくり噛みしめたい、いつかなくなるものだから、うん、すごく大事にしたいですね、うん、すごく大事だっていうことは分かります、
あ、
う
ん、その大事さ加減がよりクリアになって明確になる、
だからなんかお茶碗を洗おうとでも、うん、なんかいい幸せだなっていうこういう音が聞こえるっていうことがね、本当に小さなことですよね、あの洗濯物がよく乾いてるなっていうだけの、うん、こんなことが分からない時っていうのがありますから、
なるほど、うん、やっぱりそれは七転びして八転びして、
そうもう二度と立ち上がれないかなと思ったんですよ人間みたいな
そうするとまあね、うん、先ほどの繰り返しになっちゃいますけど、そのやっぱりそれはいろんなケーススタディを知っておくことがやっぱりね、 その強くさせる、
そう何十年ものノウハウの中にいろんな女性がいろんなノウハウを持ってるわけですから、その中で一番都合のいいものとかね、自分でできそうなことを頭の中に少しだけ入れておけばいいですよね、
じゃあそのご自身の子どもたちも含めてこれから ね、その獣道を歩んでいくかもしれない、まあ、
女の子たち
にはやっぱりそういういろんなことをちゃんと知って、うんで見聞きして
ねえ、うん、あとこれから今転びかけとか今どん底のお母さんとかね、
うん、
こういうふうにして別れましたよとかこういうふうに切り返しましたよっていうね、
うん、
そういうのもあると思うんですよね。
じゃあそれをちゃんとこう得得していきましょうよと、そう
私たち上手に受け身取りましょうまだまだ転ぶわよってね、うん、これから介護もあるし離婚もあるわよ頑張りましょうって、
まあでも本当目をも大きく見開いてそれはいろんな情報を、
うん、そうだってさもう世の中きれい事じゃいかないもん。自分がちゃんとイエスノーが言える人生を選ばないと大変なことになっちゃう、
うんうん、
だってみんな言うよ娘にはこんな思いさせられないって。じゃあ自分もすんな誰だって得したくてずるしたくて言ってるわけじゃないんだから、
うん、
そう、そう生き方戦略もうちょっと考え直しましょう女同士って
やっぱり女同士そこは腹割ってみたいなと、はい、
そうですがっつり割って腹しました、
うん、そうですか、
はい。
まあ、ここまでこうお伺いしてきて、じゃあ西原さんもし生まれ変わるとしてももう一度女、
うん、女の方が絶対楽しい。私は男は損だと思う。
そうです
か、うん、だってあの金の女も銀の女もだけど家庭も子供も仕事も全取りできるもの女って
うん、
男の人ってちょっとあの家庭にあんまりいられないというか、ね、子供がある程度大きくなったらいらない人になっちゃうし、ね、早く死んじゃった方がいいようなところ楽しいよ女の人は最後まで、
う
ん、あの分かんなかったのおばさんになったらこんなに楽しいなんて、うん、あのもう40過ぎぐらいで世間の注文してきた女は全部やったんで、うん、母としてもなんか妻としても、うん、あとは好きにさせてもらおうか
あでも全部、うん、一通り全部やったらこんなに楽しいもんないなっていう、
うん、あの現場は常にすごく楽しかった子育ては、
はあはあ
うん、でもう一遍したいぐらいですけどね。でもこれからは私も好きにさせてもらうので
もう最強ポジションが
最強ポジション、ね、おばさんっていうのは、ね、もう世界最強ポジションなんで、
あそれはまあ本当そうですよね、
はい
はい、じゃあその世界最強ポジションをさらにこうね、はい固く
がっちり守りながら若い子にちょっと幸せになるずるいずるいあの獣道を歩いてほしくって、
はいはい、かります
。正直者は損するわよ
アドバイスが若い子たちにダイレクトに届くと本当に期待しております、
はい、
ラジオ漫画コンですね。本日は漫画家の西原理恵子さんにお話を伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ Let's get knowledge with fun スペシャルエディション。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、漫画家の西原理恵子さんをお迎えしてお送りしました。西原さん今回も切れ味鋭くバシバシと、もう何でもかんでもやっぱり史上最強の座がそこにありますからね。いやー素晴らしいですね本当に。いやでもね本当にそこは生きるために何が大切なんだろうっていうそういうプライオリティをしっかり持って、それ以外はもう怖いものないぞということ。ここはね本当に大きく女ならざる身としても共感する部分多々ございました。まあそれ以外にもありましたけどね。獣道すごそうですけど負けないようにしましょう。さて、ここで番組からのお知らせです。この番組初の本学問のすすめ学校で教えてくれない達人の知恵が徳間書店から出版されております。これまでご登場いただいた方の中から21名が登場するオールスターアンソロジー、番組ホームページ www.jfn.co.jp/すすめでは特設ページも展開しております。また番組ツイッター学問アンダーバーすすめでも情報を発信しております。学問のすすめ学校では教えてくれない達人の知恵、ぜひ手に取ってみてください。ラジオ版学問のすすめ本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。